おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
今、地上にいる生き物で、目の前で進化を目撃できるという生き物。それが、ウーパールーパーによく似たやつですけども、メキシコ山椒魚。首の周りにむき出しのエラ、心臓や肺を持ってるんですけども、これに、4億年前、6000万年かかった進化を、やってもらう。一台で。
どうやるんですか？
これ西原さんがね、本の中に写真で掲載してらっしゃいます。なんかびっくりしますよ。このメキシコ山椒魚の水槽がある。これもう水がないと生きられないから。水を、ゆっくり減らすんだって。
あ、割と原始的な方法なんですね。
そうそう、もうズバリよ。
アナログな方法ですね。
そう、もうの、岸辺に、のたうち回るという環境。3ヶ月で、水槽をゆっくり陸への環境にしていくんだって、人工的に。すると、外鰓でいいのかな？この、外側に出たエラね、ビラビラ、首の周りの。これがですね、数日間で、首の内側に消えるんです。
嘘でしょ？
包み込むんですって。
進化してるってことですか？
うんうん。そして、エラが、心臓肺になるんですって。それで暗いところにいたこの洞窟のメキシコ山椒魚を太陽にさらすんですって、そうすると太陽光に焼かれて全身やけど。
いやーかわいそう。
ところがやけどが治った頃、黒っぽい体表になって爬虫類っぽい顔立ちになってしまうんです。
その実験すごいですよ。
これ3ヶ月かかるんですけども。
3ヶ月しかかからないんですか？
うんうん。
本当に？
うん。
なんかにわかに信じがたいんですけど。
だから面白いよね。
はい。
にわかに信じがたい話を好む私だから。この西原さんが、その基盤となった、ファンデーションとなった考え方は、三木茂雄さんの生命記憶。生命には、その、辿ってきた50億年のすべての記憶があって、ある環境に置かれると、そっから辿り返して読み返すっていう。これは面白いね。さらにです。こんなのもあるんですよ。洞窟の中なんかに、光が全然入ってこないから、目が発達しないっていう動物がいるじゃない。眼球を持ってないとかっているじゃん。これすっごいの。これ西原さんがまた実験でやってらっしゃるんですが、胎児の初期じゃないとダメだよ。進化だから、最初からやらないと。胎児の初期から、目のないっていうトカゲとか洞窟で生きている生き物に、弱い光を当て続けるんだって。そしたら、視力を失ってから200万年ぐらいしか経ってない個体は、目ん玉ができるんだって。
嘘本当ですか？
これ面白いね。これね、500万年前以降に目を失ったものは、遺伝形質に取り込まれて視力回復は困難。で、この辺からこの人が猛烈な勢いでダーウィンを攻撃するんですよ。つまり、進化っていうのは決定的な道ではないんだと。辿り返すことだってあるんだっつんだ。これはなんかいいね。で、西原さんがおっしゃってるのは、ダーウィン派によって否定されたラマルクの養父養説。これ聞いたことない？
わかんないです。
このラマルクの説はね、これ、ダーウィン進化論で否定されたんですよ。このラマルクの養父養論は、こう今でも宙吊りなのかな？ダーウィニズムって言って、ダーウィンを支持する人が世界中にはたくさんいて、そのある方が実験をやった。それはラーマルクの養父養説を否定するために。どんな実験かっていうと、ネズミの尻尾を22台にわたって1600匹切り続けたんだって。うん、で、不要っていう情報をネズミに入れ続けても尻尾は生えてくるんで、養父養説は嘘だっていうことになったんだけど、これ西原さんがそんなバカな実験がどこにあるんだっていう。
どういうことですか？バカな実験？
バカな実験だと思わない。人為的に 体の一部分を切り続けたら不要ということになって、うん、その尻尾がなくなるネズミが出てくるって、
うん、出てきてもおかしくないと思いますけど、えおかしい、
ものすごい言っちゃいかんことだけど、人間の体の一部分を22代にわたって1600人切り続けて手がなくなるか？
それはありえない
です、ね。ありえない。それは同じことだよ。
ああ、そうかそうか。
とにかく、ダーウィニズムの人たちは、ダーウィンの進化論、環境に適応した突然変異体というのが進化を進めたっていう。それにこだわるがあまり、こんな無茶苦茶な実験をやってるんだということで、著者はこのようなダーウィンとダーウィン主義者を激しくして、だけど現代の医学はこのダーウィンの進化論みたいなものをベーシックにできているわけですから、現代の医学ってのは違うところ、間違ったことを土台にしてないだろうかと、そのあたりのことはちょっと私には難しくて、でもね、分かるとこだけとにかく3枚に下ろします。